皆さんこんにちは。大阪維新の会、堺市議会議員の的場慎一のポッドキャストでございます。こんにちは。今日はですね、10月の10日の木曜日にですね、収録させていただいております。ポッドキャストでございます。ですね、長きにわたりました堺市議会のですね、決算のね、市議会の定例会が先日10月3日にですね、最終日を迎えまして、閉会となりまして、ポッドキャスト収録させていただいております。まあ、今回の議会ですね、いろいろと質疑も含めてですね、いろんなことありまして、若干そのご報告も兼ねてですね、ポッドキャストの方を収録させていただきたいなと思っておりますね。ゲストいないっていうか、また一人なんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。なんかちょっとね、話題違うんですけれども、なんか今日ね、ツイッター見てますと、前回ゲストに来てくれた堺の市議会の中野市議会議員がね、なんか神奈川県の方に、視察行ってですね、川崎市でですね、動物のね、愛護センターにね、視察へ、行ったようであります。委員会質疑でね、委員会の視察でね、なんかそこにね、ワンちゃんの写真が載ってましてね、なんかそのワンちゃんのお名前がね、なんかチャッピーっていうらしいです。ね、僕ちょっとね、青年会議所時代にはね、仲間にね、 なぜかチャッピーというあだ名をね、30代半ばにですね、無理やり、無理やりと言いますかね、急につけられてですね、まあそういった青年会議所時代の仲間はね、いまだにそのあだ名で呼ぶんですけれども、それがちょっとね、徐々にね、ちょっとバレつつあるというかね、まあ、そういう状態もありまして、ね、チャッピーっていうね、ワンちゃんなんか他人のような気がしませんけどね、なんか耳が垂れててね、すごい可愛いワンちゃんでね、まあまあ話題にしていただいてありがとうございますね。ちょっと全然関係ない話ですけれども、今回のですね、堺市議会の定例会、まあ、今までにですね、ポッドキャストでも委員会でね、こんな質疑しますよとかいうふうにですね、ご報告もさせていただいておったんですけれども、まあ、僕のですね、所属する文教委員会、まあ、これはですね、まあ、教育委員会がですね、主にその所管になるんですけれども、今回ね、委員会で3つさせていただいたと。堺市の中学校給食完全実施に向けてという質疑、そしてね、図書館行政について、そして新しく改定になりました学校指導要領について、まあ、質疑させていただきました。中学校給食の完全実施っていうのはですね、僕が初めてですね、議会にお送りいただいたのはですね、2013年のね、秋なんですけれども、堺の市長選挙と同時に行われたですね、市議会の南区の補欠選挙、まあ、これが僕ね、一番最初に議会にお送りいただいた選挙なんですけれどもね、まあ、その時に公約っていうかね、皆さんにこれやりたいんだっていうことでお訴えさせていただいたのがですね、南区に通っている仙北高速鉄道のね、利便性向上と中学校給食、まあ、この実施と、そして仙北ニュータウンの活性再生っていうのがですね、この3つがですね、一番最初にお訴えさせていただいたということで、もうなんていうんですかね、まあ、議会にお送りいただいてすぐですね、もうこの3つについてずっと取り組んでやってきているっていうかね、まあ、そういう感じであります。まあ、どちらかというとこうしつこいタイプのね、議会活動をしていきたいということで、まあ前回の4月の統一地方選挙ではですね、まあ取り組んでた仙北高速鉄道の、まあ、通学定期、まあ、これがねちょっと高かったんで、まあ、こういうの補助っていうのがですね、まあ、なんとか実現、してきた、まあ、あとはね乗り継ぎ改善でありますけれども、まあ、あと中学校給食についてはですね、もう選挙終わったすぐの僕の質疑から、対抗質疑からですね取り組んでですね、 もう毎回毎回、ずっとですね、僕が本会議場で立つときには中学校給食、まあ、これをですね質疑してきて、文教委員会に以前所属してきたときもですね、中学校給食質疑ずっと取り組んできたと。もう堺市はね、もう前の市長の竹山市政においてはですね、まあ、本当にお弁当を主として考えるっていうのがね、ものすごい分厚い壁でありましてね。で、一時期ね、大阪府がですね、まあ、この中学校給食を促進していくっていうんであればね、初期投資の半分出しますよっていうね、まあ、こういった政策があってね、助成金があるっていうチャンスがあってですね、まあ、その時にね、もう本当に大チャンスだということで、僕も本会議場でも求めてきた。しかし、まあ、前市長はですね、まあ、選択制給食っていうのをね、選択しましてね、大阪府からの助成金もですね、まあ、初期投資としてはですね、もうかなりの少ない額で、なったと。まあ、半分大阪府が出してくれるということは半分堺市が出さないといけないということでね、やっぱりそういったこともあって回避されたと僕は思いますけれどね。そこからしつこくね、議会でね議論していくとね、今年のですね、去年かの質疑ではですね、本来は中学校の給食、まあ、給食っていうのは全員が対象のものが本来の給食だけれども、まあ、自治体の課題、まあ、財政も含めた課題があって全員喫食の給食が実施できないときに生み出されたのが、まあ、選択制給食というものですということでね、ご答弁もありました。まあ、こういったこともあってですね、やっぱりこういった財政的な問題でね、選択制給食になったんだなと、まあ、こういうふうな、ね、認識でね、まあ、間違いないと思いますけれどね、まあ、そうであるならばということでね、今年の予算のね、予算審査の総括の時の質疑ではですね、まあ、財政の方にですね、まあ、この中学校給食の質疑をぶつけてきた、まあ、こういった経緯もあります。まあ、いよいよね、長藤市長に代わりまして、やっぱり公約ね、中学校給食をね、全員対象の給食を実施していくんだ、まあ、こういったね公約で戦ったこともありまして、長藤市長のね旗振りもあってですね、今回の文教委員会の質疑において、やはりこの中学校の給食っていうのは全員対象の給食をやっぱり向けて進んでいくと、まあ、こういった答弁もありました。いよいよ、重たい扉を開いてですね、堺市は全員対象の中学校給食実施へとですね、これから歩んでいく、まあ、この準備をですね、検討の準備をですね、進めていく、まあ、こういった質疑になりました。今中学校のですね、選択制給食っていうのはね、小学校はねちゃんとした給食の時間ということで教育カリキュラムの一環の時間となっているんですけれども、選択制給食、今行われている給食、まあ、お弁当を食べる人もおって、選択制給食をね頼みはる人もおるんですけれども、まあ、これはね休憩時間ってなってるんですね。中学校の休憩時間を利用してですね、お昼ご飯を食べてるっていうのが、まあ、今の堺市の現状であります。まあ、僕もですね、だからやっぱりこれね、教育カリキュラムの一環としてね、やっぱりこのしっかりとした給食法にのっとったね、教育カリキュラムの一環としての給食を実施ということですね、今まで議論して求めてきました。まあ、今後はですね、この堺市の中における学校でですね、まあ、どういった方式でこう中学校給食をやっていくのか、まあ、そういった調査、そういってその基本方針、まあ、こういったものですね作っていく、まあ、こういった必要があります。ですんでやっぱりこの調査費用であるとか基本方針を作っていくためにもですね、やっぱりこういった調査の予算とかですね、まあ、こういうものを早急に、まあ、立てていかなきませんよと、スピード感を持って進めてもらいたい、まあ、こういった意見もですね、 述べさせていただきました。まあ、安全であること、まあ、これはもちろんであります。そして温かくてですね、美味しい、まあ、こういった給食をね、堺市は実施するように、まあ、こういった思いであります。まあ、いろんな自治体が給食をですね、中学校給食を実施して、まあ、堺はね、満を持してというか遅れて、実施する、まあ、後発の自治体としてですね、先進的に取り組んだ先行している自治体のね、いろんな事例をですね、参考にしてですね、素晴らしい給食を実施していくべきだと、まあ、こういった思いで、質疑させていただきました。まあ、しっかりとやっていく、まあ、こういったね、教育長も含めてご答弁、いよいよ進んでいくなと思っております。それとですね、もう一つは図書館行政、これ図書館、まあ、これもですね、僕ちょっとこだわって、取り組んでおるんですけれども、堺市のね、中央図書館あるんですけどね、大仙公園のところにですね、すごくね、老朽化しておりましてね、で前市政の時はですね、耐震工事はやったみたいで、やったみたいというか、耐震工事だけを行ってね、まあ、10年ぐらいは持つようにはしてくれてるんですけれども、まあ、根本的な問題解決には至ってないと。やっぱり今後この中央図書館は建て替え、移転も含めた形で検討が進められることになってます。まあ、こういった新たにですね、まあ、こういった中央図書館が考えられるときに、やっぱりこう図書館、ね、堺市全体での図書館をどうやって再構築してデザインしていくかっていうのがですね、大きな課題じゃないかということで質疑させていただきました。今ね、図書館に対するニーズっていうのはもうかなりいろんなニーズにね、多岐にわたっております。まあ、これもね、堺市が行った調査の中にいろいろ入ってます。もうカフェの併設であるとかね、自習室、まあ、学習席、まあ、これをですね、増やしてほしい。開館日、開館時間、これもね、延長してもらいたい。いろんなね、ニーズがあります。それとやはり公共交通により近いところへと、こういったね、皆さんの思いたくさんいただいておるわけでありまして、これ中央図書館だけでなくてね、各区にある図書館、まあ、これもですね、さらに利便性をですね、高めていかなければならない、まあ、こういった時代に入っております。全国のね、政令指定都市の図書館の延べ床面積、まあ、この平均の面積あるんですけどね、堺はその政令指定都市の平均面積の約半分ぐらいしかない、まあ、こういった現状もありまして、ご報告もさせていただいて、だからやっぱりね、平成元年ぐらいからですね、こう他の自治体はいろいろね、図書館に関して投資をしてきているっていうね、こういった現状もあるようであります。まあ、複合施設化していったりとかですね、まあ、そういった形で、図書館というのはね、時代とともに変わってるんですけどもね、堺はちょっとね、遅れている、まあ、こういったこともありましてね、しっかりと進めていく。まあ、中央図書館はね、やはりこう中央図書館の機能と今堺区の区域のね、図書館機能とね、合わさってるんですけれども、まあ、区域の図書館機能をですね、より市街地に持っていって中央図書館機能と分離させるっていうね、まあ、こういったことも考えられますし、もっと利便性の高い土地へ中央図書館が移転することも考えられる、まあ、いろんな、形をですね、模索していくと、まあ、この姿もですね、早く市民の皆さんにね、やっぱりお見せするように、まあ、これも長藤市長へですね、ちょっとこれも意見として言わさせていただいたところであります。まあ、図書館ね、やっぱり公共施設の中で一番市民の利用が高い公共施設が図書館ということでですね、大きくやっぱり期待もされるところであります。またこの運営についてですね、今図書館協議会というところがね、中央図書館の在り方ということで答申も作っていただいているんですけれども、まあ、そこではね、絶対直営じゃないとダメだよみたいなね、そういう内容の方にちょっと偏ってるのかなっていうことも懸念をね、言わさせていただいて、まあ、指定管理 ね、まあ、そういったところもですね、しっかりと選択肢の中に入れて、検討できるようにということで、まああのまあ、民間旅行を、ね、生かしていただけるのか、まあ、こういったところも大きな鍵になると思います。まあ、こういった図書館行政ね、質疑させていただきました。僕ね、あの武蔵野にあるね、武蔵野プレイスっていうね図書館、視察でね行かせていただいたんですけどね、青少年センター機能とですね、あの合わせた形になって、まあ結構大きな図書館になってるんですけど、駅前にありましたね。なんかね、駐車場は二十何台あるんですけども、誰も利用されません、3台ぐらいですっていうことでね、あまり立地が良すぎて、もうあの駐車場の稼働あんまりないとかね、1階にはですね、まあ、ちょっと軽食も食べれるカフェ、みたいなのがねありまして、なんかあの学習席なんかすごくふんだんにあってですね、社会人の方が使 そういった自習室みたいなところと、まあ、ティーンエイジャーが使うね、あの学習席っていうのはちょっとね、あの差別化も図られてたりして、であの本をね、事前にね、ネットで予約したやつを取りに行くコーナーも別に設けられたりして、まあ、すごく利便性はねすごく高まっているなと、このように思います。あといろんな調べ物とかね、レファレンス機能っていうのはですね、まあ、図書館に求められる機能としてね、あるんでしょうけれども、まあ、これもね AI をね今後ね、こういったところに利用していくってことも考えられるんかな、こういうふうに思って、まあ、そういった意見もですね言わさせていただきました。まあ、あとはね、3つ目は学習指導要領、これがね新しく改定されたということでですね、まあ、僕はまあ理数系の教育とかですね、道徳教育とかプログラミング教育とかね、いろんなそういった新たに重点されるですね、重点課題と取り組みとされるものについて、まあ、質疑させていただいて、まあ、こういったものはですねやっぱりつながりのある教育体制、まあ、これがね一番有利であります。やっぱり道徳教育にもですね、まあ、小中で切れるんじゃなくて、小中一貫してですね、つながりのある、まあ、教育体制の中で、まあ、一人の生徒さんの、まあ、道徳教育であるとか、まあ、いろんな教育をですねやっていく、まあ、これが有利じゃないかということでですね、まあ、小中一貫教育、まあ、こういったところもですね議論させていただきました。まあ、今人口が減って、ね、南区なんかはね生徒さんが減るんでね、まあ、そういうの合理的な形として小中一貫っていうのをね捉えていく、まあ、教育行政の考え方もあるんでしょうけれども、まあ、僕の観点で言うと、まあ、新たに校区外から通えることができる小中一貫校であったりとか、うん、義務教育校というね制度で独自のカリキュラムをね構築できるような、まあ、そういった 小中一貫、まあ、こういったね新しい取り組みの小中一貫をですね新設していく、まあ、こういったこともね今後考えられるんじゃないかな。まあ、校区でね子どもさんが少なくなった時にですね、まあ、3つか4つぐらいの校区をひとまとまりとしてですね新たな小中一貫がね設立されたりとか、まあ、そういった新たなニュースをですね、聞くとですね、うちも子育てそこでやってみたいな、まあ、こういったね形にもなるかもしれません。まあ、こういった思いで、次もねさせていただきました。あとね、まあ、いろいろありましたけどね、最終日にはなんか堺創志会、というね会派がね三原台にあるね大阪府のね土地をね堺市が無償譲渡されるっていうものもありましてね、これ10年間はねこう所有を変えたらダメですよっていう縛りあるんですけれども、まあ、今回近代にねちょっと売却するんでね、それちょっと何年間か足りなくなるんですね。まあ、それでね9300万をね大阪府に返還しないといけないっていうことがありましてね、まあ、この堺創志会さんはねこれね9300万風になんか払うなっていう修正案をね今回出してきたんですけれどね、まあ、そうなりますと大阪府の土地を無償で譲渡される、まあ、この契約書のですね、義務をね果たさないことになってですね、まあ、大阪府に土地が戻っちゃう、まあ、そうなると近代に売った時にね堺市に入るお金3億7000万ね、これが入ってこなくなる、1000もね、まあ、こうなるとね 9300万を風に返すんですけどね、この残金2億8000万もね、堺市、ね、受け取ることができなくなってしまう、まあ、こういった、ね、事態をね、ちょっと分かってね、修正案出してもらうのは困るよということで、まあ、僕らの方はね、こんなことしたらえらいことになりますよということでね、総司会さんの方にちゃんと説明とちょっとたしなめさせていただいてねあ、まあこれはね、結局は否決になりましたけれども、まあ堺市はもうその2億8000万をね持ってですね、やっぱり南区、そして、地元地域にですね、しっかりと政策をですね、この2億8000万はできるだけ使っていってもらいたい、まあ、こういった思いでですね、議論もさせていただきました。まあいろいろちょっとなかなかね、ポッドキャスト一生懸命しゃべりましたけれどもね、他にもいろいろあったんですけどね、なかなかちょっと限られた時間ではちょっとなかなか全部しゃべれないなって、まあ、ちょっとなかなか難しかったな、まあ、今はですね、すいません、議会終わりましてね、施政報告チラシをですね、今政策に入っておりますね、これもしっかりと多くの皆さんにね、お配りさせていただいて、読んでね、分かりやすいなっていうね、議会の様子がちょっとね、もっとご理解いただけるようにちょっと工夫して今進めてましてね、僕もそういうことあってですね、いつも僕の施政チラシ出るの遅いんですけどね、今その作業も進めております。まあ、今回のポッドキャスト、今日はこの辺でいよいよお時間になりましたので失礼させていただきます。ポッドキャストの写真がね、ちょっと良くないんじゃないかとかね、ちょっとご意見もいただいてますので、ちょっと写真も変えてみようかな、まあね、まあ、どんな写真になるか分かりませんが、ちょっとそういうのもね、徐々に工夫していきたいと思います。それではまた お聞きいただきたいと思います。今日はね、本当にまた最後までお聞きいただきましてありがとうございます。的場慎一でした。失礼いたします。ありがとうございます。